感謝いたします。主の御言葉を共に受け取ってまいりたいと思います。少し私の方で短く先々週の御言葉を復習させていただきます。私たちは時が満ち神の国が近くなった、アーメンという御言葉を持ってこの2週間導かれてきました。マルコの1章14節15節、これは先週先々週の完全な復習ですので、過去のメッセージを見直してメッセージメモを見直していただければと十分だと思いますが、まず御言葉マルコの1章の14節15節を一緒に読みましょう。あ、忘れていました。ディスカバリーの皆さん、ここまで共に礼拝をしたはずですね。ここからはディスカバリーの皆さんはディスカバリー皆さん専用のメッセージがスタッフから、親御さんに、送られていると思いますので、その案内に従って今からはディスカバリーの方々はディスカバリーのメッセージを見ていただければと思います。はい、では大人のというか、フロンティア以上の私たちの東京大私たちで、学生、高校生以上のフロンティア以上の方々はこの御言葉ともに朗読していきましょう。マルコ1章の14節と15節です。3、はい、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。15節もう一度。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。アーメン。時が満ち、神の国が近くなった。この神の時に私たちは生かされているのだ。神の時を私たちは受け取って生きていくものなのだ。それはクロノス、レジュメの方に戻っていただければと思いますが、クロノス、クロック、定期的にチクチクチクチクチクタクですかね、と刻まれていく、その時とは違う、神の特別な介入のある、神のことがなされる、神が今だと思っておられる、その時のことなのだということです。第一番目、2週間前に必ず成就する神の言葉として、主の教会は始めであり終わりである主に信頼し平安を得ますと学び受け取りました。始めとはただの時の始めのことだけでなく、さらに根源的な根拠、支配も一番大元のことだと学びました。アルファでありオメガ、始めであり終わり、万物の根源、原因でもあり、また目的、理由、ゴールでもある、この方がすべて治めているのだと知るときに平安が与えられることを感謝します。私自身もこの2週間の闘病の中でいろいろな情報の、知識が増せばなんとやらの通りにいろいろな情報を聞いて、落ち着いて、症状が落ち着いてからも考えられるようになったら、今度は不安で、あ、この後何が起きてしまうんだろう。また私は15年前ぐらいでしょうか、国指定の難病というのをいただきました。神様の特別なプレゼントを感謝ですが、ですのでそれが再発してしまうんじゃないかとか、いろいろなことを少し考えてしまうことがありました。しかしイエス様の十字架、死と葬りと復活、本当にイエス様ということに思いが向くときに、始めであり根源、終わりである主に向いたときに、本当に圧倒的な平安、圧倒的って言ってもドドーンではないですが、本当にじわーっとしとうと、もしとうじゃないですかね、なんか本当にさーっと、本当に主の深い平安が私を覆って、逆にこんな平安が、病の後にあってもいろいろな恐れ不安の情報の中にあっても、こんな平安があるなら逆にこれを本当に伝えねばな、伝えさせていただきたいな、そのような平安に満たされたことを心から感謝いたします。第2番目、主の教会は必ず成就する神の言葉を宣言する声。神の言葉は必ず成就すると、兄弟姉妹信じますか？ね、必ず成就する、必ず神の言葉はなると本当に信じますか？アメンであるならば、それを宣言する。神の言葉は決して滅びないと宣言するものである。第3番目、主の教会は必ず来られる花嫁、主を待ち望む。主の通られる道をまっすぐにせよとは、主との深い関係を築き続けなさい。主の通られる道をまっすぐにせよとは、主との深い関係を築き続けなさいということだと受け取りました。 主との深い関係を今日も御霊によって私たちは築くことができる、築き続けることができる。場所は違くてもそれぞれのところで、主よあなたの御霊に今日も私たちは満たされ、あなたを慕い求めていますと祈ることができることを本当に感謝します。本当に短い1分ぐらいの時間、主よあなたの御霊が今日ここにいることを感謝します、ここに共におられることを感謝しますと、主の御霊を感謝し、主の御霊を慕い求めてお祈りする時間を少し持ちましょう。ハレルヤ、主よ感謝します、主よ感謝します、あなたの御霊様が共におられることを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、御霊様あなたを愛します、愛しています。東京ライター私たちはあなたを大、あなたが大好きです。聖霊様、あなたによって主よ空間を変えた私たちは一つにされていることを感謝します。アメン、ハレルヤ、アメン。主の御霊をいつも思い、このように主との関係を築き続けて前進していきます。次のレジュメをお願いします。先週主は最善の時を定められたと学びました。主の教会は来臨のために順序通りに、一つ一つ主はあれやってこれやってそれという順番までも主は定めておられる。バプテスマのヨハネとイエス様のこの関係性について特に学びましたが、バプテスマのヨハネとイエス様は何歳差でしょうか。私たちは家でこれ聖書クイズをするんですが、はい、それぞれ隣の方と相談していいですよ、オンラインの方もね。はい、バプテスマのヨハネはイエス様の大体半年上ですね、何歳じゃないですね、 0.5 歳ですね。その時もそのタイミングも主の、計らいでした。そしてバプテスマのヨハネが働いて、イエス様が登場され洗礼受けられて、その先に働きを拡大していたヨハネがイエス様を指し示す、そしてヨハネが投獄されイエス様が交渉外する、この順番さえも主は定めておられる。そして第2番目、主の教会は最善の時に最善のことをなされる、主を待ち望む。ヨハネが捕らえられて後福音を述べ伝えた、これって最善に思えるんですか、最善なんですか。この先に使わされたヨハネが投獄されてから福音が、交渉外が、これって本当に最善なんですか、一緒の方が良かったんじゃないですか、いろいろ私たちは思いますが、主は時をまた順番をも最善に必ず導かれるお方であることを感謝します。私が2週間前で、鈴鹿先生またその他の教職が2週間後というのも主の完全な時であることを認め受け止めて本当に感謝いたします。主の教会は前進していくのです。時が満ちてということ、次のレジュメをお願いします。このバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ帝国での支配というのは本当に最悪に思える状況です。本当に最悪です。何もいいことがないと思えるような状況です。しかしこのユダヤ人の街道、ペルシャ、クロスによる帰還、ギリシャの公用語、そしてローマの交通網の整備、これらは人にとっては最悪ということの中での神の最善であったということ。ヨセフへの神の使命ということで、創世記の50章から、ヨセフが兄弟たちに売られて先にエジプトに使わされたこと、結果ヨセフが何と応答したかということまで学びました。あなたは私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとされた。売られた、奴隷として売られた、しかしそれは神にとっての良いことの計らいだったと、本当に主の手の中にある人たちは告白することができることを感謝します。そして恐れ、その21節は、恐れることはない、ありません、私はあなた方とあなた方の子供たち、ヨセフによってそのイスラエルの次の世代たちを養いましょう。そしてヨセフは兄弟たちを慰め優しく語りかけたとあるんです。本当に痛みを知って 慰めることができる、痛みを知って優しく語りかけることができる、この性質がヨセフの中に作られていることを見て、本当に主の最善の時に最善のことがなされることを感謝いたします。第3番目、主の教会は最善の時に最善のメッセージを語り続ける。本当に主の時が来たよ、今その時が来ているよというメッセージを私たちは語り続けるものだということを受け取りました。第2コリントの6章1節、一緒に読みたいと思います。第2コリント6章1節と2節、3、はい、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。イザヤ書の予言では、恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助けたという宣言の御言葉ですが、イエス様にあってその恵みの時というのは今だと宣言されていることを感謝します。私たちにとっても今が恵みの時、イエス様の十字架によって復活によって今が恵みの時であることを覚え、その今が恵みの時ですよというメッセージを今語り続けていきたいと思います。今日これからの時間、水曜日の祈祷会で上条しおり、八塚しおり姉妹を通して語られたメッセージに耳を傾けていきたいと思います。主が器を通して語られる主の御言葉に耳を傾けていきましょう。そしてその後、その御言葉に応答して主の前に祈り、そして一週間出ていき使わされていきたいと思います。では準備の方大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、感謝します。聖書学校の同期生に遅ればせながらやってまいりました。私が最後となります。はい、本当にこのところで、主の御言葉を取り継げることを心から感謝いたします。本当に何よりも主の恵みにあって立たせていただいていることを覚えて本当に感謝しています。私自身ですね、この学生の時から主のために捧げたいと願っていながらも、まあ、いろいろなことを理由にしてなかなか進めずにいました。しかし3年前に主によって何か一歩を踏み出さなくてはという思いが与えられて、この聖書学校に入学しました。まあ、でもその頃はまさかこの聖書学生期間に結婚があり出産がありまた育児が始まるとは思ってもおらず、自分自身が本当に一番驚きでした。またそのことを、卒業前にしていろいろと理由をつけて中退かなとか考えたこともあったりしましたけれども、本当に主の憐れみの中、またそしてリア先生、拓也先生、7期生の同期の皆さん、そして家族に励まされて支えられて本当にここまで来れていることを本当に感謝いたします。この恵みの時に感謝しつつ、主の御言葉から主が語ってくださっていると信じてメッセージを取り継がせていただきます。今日は、タイトル出るでしょうか。ありがとうございます。いつも主の技に励む教会というテーマで、語らせていただきます。今日の中心聖句は第一コリントの15章50節から58節です。はじめに共にこの御言葉を開いてお読みしていきたいと思います。第一コリントの15章50節から58節。3、はい、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、あなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、 お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。早速ポイントの方に入っていきたいと思います。1番目のポイントです。主は必ず花嫁なる教会を迎えに再びこの地に来られます。主は必ず花嫁なる教会を迎えに再びこの地に来られます。このコリントの手紙はパウロがコリントにある神の教会へ送った手紙です。今ご一緒に朗読した少し前の箇所にはコリントの教会の人々にあった問題が書かれています。第一コリントの15章12節、スクリーンに出るので共に見ていただければと思います。私がお読みします。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか、とあります。このように当時のコリントの教会には死者の復活はない、死んでしまったらそれで終わりという考えを持つ者たちがいて、またそのような考え方を持つ人たちを通してコリントの教会に悪い影響を及ぼしていました。この考え方で生きる者たちは、32節に明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのですとパウロが語っているように、今日楽しければそれでよし、いつ死ぬかわからないから自分のために、自分の欲を満たすためにと日々の生活を過ごしていました。彼らは死んでしまったらそれで自分の人生は終わってしまうので、自分の思うままに好き勝手生きようではないかと、何の望みもなく虚しい生活を送っていたのです。19節にはこのようにあります。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかしパウロはこの15章全体を通してこのように復活の望みがなく生きているコリントの教会の人々に死者の復活を教えています。第一コリントの15章20節から22節を共に朗読したいと思います。第一コリントの15章20節から22節です。3、はい。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。アーメン。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして私たちの神は今も生きておられます。パウロはイエス・キリストは十字架にかかって死んで終わっただけではなく、3日目に復活されたので、私たちも、そしてイエス・キリストを信じる全ての人たちも、この地上で死んで終わりではなく栄光の体に復活する希望をが与えられています。そしてそれこそが神の国を受け継ぐ奥義とパウロは語っています。この復活の希望はいつ実現するのでしょうか。それは、15章の52節にあるように、終わりのラッパが吹き鳴らされる時です。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。アーメン。終わりのラッパとは皆さんもご存知の通り、イエス・キリストの再臨を表している言葉です。第一テサロニケの4章16節から17節には、同じように再び主がこの地に来られることが書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、 次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。アーメン。花婿なるイエス・キリストが天から下ってくるその時に、花嫁なる教会は雲の中に一挙に上げられて空中で花婿イエス様と出会うという景挙が起こることをパウロは教えています。パウロは主は必ずこの地に戻ってくるから、私たち花嫁なる教会を必ず迎えに来られるからと、主が再び来られることの希望を通してコリントの教会を励ましています。また主の再臨に備え、主の戻って来られる道備えをしていく花嫁なる教会として正しい生活を歩むのようにと教えているのです。主は私たち花嫁なる教会を必ず迎えに来られます。そして私たちはいつまでも主と共に過ごすことになるのです、ね、パウロがコリントの教会を励ましているように、私たち花嫁なる教会は主は必ずこの地に戻って来られるという希望と確信を持ってこの地を歩み続けます。黙示録の22章17節を私たちの信仰告白としてご一緒に朗読し、次のポイントに移りたいと思います。黙示録22章17節です。3、はい、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。2番目のポイントに移っていきたいと思います。2番目のポイントは、主は死を打ち破り主の教会に復活の希望を与えます。主は死を打ち破り主の教会に復活の希望を与えます。第一コリントの15章54節から57節を私の方でもう一度朗読いたします。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が節を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アーメン。ここではまず死と罪、また罪と律法のつながりを確認していきたいと思います。ここの箇所では律法が罪を強調させ、また罪が死を招くということが書かれています。そもそも律法というのはモーセ契約によってイスラエルを性別し、イスラエルが清く保たれるために与えられました。しかしモーセ契約は祝福と呪いの契約でもあります。律法を守れば祝福され、守らなければ呪いを受けるという約束です。イスラエルの民は主が仰せられたことを皆行いますと約束したにもかかわらず、律法を守ることができずに神からの呪いを受けました。出エジプト後、カナンの地を獲得するまでに40年間アラノをさまよい続けたり、またバビロンによってユダ王国が滅ぼされ捕囚の民となったことが、そのようなことが挙げられます。しかし神様は契約を忘れる方ではないので、モアブ契約に基づいてこのイスラエルの民が主の前に悔い改めた時、アブラハム契約のゆえにヨシュアの世代でカナンの地を獲得させ、捕囚の民を70年後にエルサレムへ帰還させてくださいました。このように律法は主の恵みと憐れみであり、同時に人間の弱さを明らかにするものでもあると言えます。律法を守ることができないことで人間の中にある罪が表され、罪の意識を増幅させるのです。パウロもローマ書でこのように言っています。ローマ書の3章20節です。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。もともと律法という言葉はヘブル語でトーラーといい、主の教えという意味があります。しかしギリシャ語に訳された時、 トーラーはノモスと訳され、日本語で立法という言葉になりました。立法というと私たち日本人にとってはなんだか怖いように思われますが、もともとは神様の愛にあふれた主の教えであることを心に留めたいと思います。主は私たちが罪あるものであることを教えて、また主の教えに従って歩むことこそが祝福であることを教えてくださっています。同じローマ書7章7節から13節にはこのようにあります。それではどういうことになりますか？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。この箇所でも律法によって罪を知ることが書かれています。また律法が死をもたらすのではなく罪が死をもたらすことも書かれています。先ほどの第一コリントの15章56節には死の棘は罪とあります。この棘というのはサソリやハチなどの針を意味し、針の先には猛毒があることを意味しています。死についている棘には罪という猛毒があるという意味になります。この棘は人間が生まれながら持っているものです。そしてこの罪ゆえに死が入り、律法さえも呪われたものとなってしまいました。しかし私たちを罪と律法の呪いから解放し、死の棘を抜いてくださった方がいます。その方こそイエス・キリストです。イエス・キリストによって私たち人間が生まれながら持っている罪、罪による死から贖われたのです。そして罪の力となっていた律法は、義なるイエス・キリストが律法を完全に全うし、義を守られ、十字架にかかって罪の贖いをなして呪われたものとなってくださいました。そのことによって信じる私たちを律法の呪いから解放してくださいました。さらにイエス・キリストが死んで終わりではなく、朽ちる肉体から復活し、死は勝利に飲まれたという御言葉を実現してくださいました。この死は勝利に飲まれたという御言葉はイザヤ書の中に書かれています。イザヤ書の25章6節から9節です。ここを共にお読みいたしましょう。イザヤ書の25章6節から9節です。3、はい。万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い油身とよくこされたブドウ酒の宴会を催される。この山の上で万民を滅ぼっている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる。主が語られたのだ。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。メン。救い主なるイエス・キリストによって主は滅ぼされることが予言されています。 復活の主を信じている私たちも勝利と復活の希望が与えられ、また花婿なる主との婚宴において主の御救いを楽しみ喜ぶことができることを心から感謝します。今日も主は共に生きておられます。アーメン。最後のポイントに移ります。3番目のポイントは、主の教会はいつでもどんな時でも主の技に励みます。主の教会はいつでもどんな時でも主の技に励みます。第一コリントの15章58節です。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。このようにあるように、主をも打ち破り、すべてのことに勝利された主が共にいてくださることを覚えつつ、私たちは主の技に励んでいきます。固く立って動かされることなく、これをギリシャ語の原文で見ると形容詞になっています。固く立つもの、動かされないものとなり、そこになりなさいと命令が加えられています。つまり自主的に固く立つものであり続けよ、動かされないものであり続けよということになります。私たちはこの年の初めに心を尽くして主により頼もうと受け取りました。心を尽くして、それはいつでもどこでもどんな状況でも主を愛しますということでした。皆さんの中にはもしかしたら今まさに試練を通らされている状況にある方がいるかもしれません。なんでこんなことが起きてしまうのか、今を否定したくなるような時を過ごしている方がいるかもしれません。まさに私もその状況を通らされています。しかし主によって私たちは固く立って動かされません。主は人がどうやっても超えることのできない、どうすることもできない死さえも打ち破ってくださり、またすべての点において勝利を取ってくださったので、私たちはこの決して揺り動かされることのない固い岩、イエス・キリストの土台の上に固く立つことができます。自分の置かれている状況や環境に左右されることなく、主にあって立ち続けていきましょう。ここである、主の技に励みなさいとは、神の国のために働き立ち続けることです。主はその働きのために御霊の賜物を私たち一人一人に与えてくださっています。それぞれ与えられた賜物は違います。しかしその賜物をいかに神の国のために用いることができるかということが重要になります。マタイの25章に書かれている、タラントの例えでも、5タラント、2タラント、1タラント与えられたものがどれだけ忠実に用いることができるかが書かれています。私たちがどれだけ主から与えられた分を果たし用いることができるかという訓練のようなものです。そしてこの主の技は主にあって無駄にはならず報いとなることを私たちは知っています。この箇所は新共同訳聖書の中では、主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずですと訳されています。主にあって無駄にならないのは、主に結ばれてその技に励む時です。主に結ばれてこれが主の御心であると確信したのであれば、その状況や人の評価、人の目を気にすることなく与えられている賜物を発揮し主の技に励んでいきましょう。必ず主はその報いを一人一人に見せてくださいます。このメッセージの、主題聖句の御言葉は、私の父が礼拝長老として読もうとしていた御言葉でもあります。実際にはこの日曜日の朝に肺炎になってしまって礼拝には行けず立つことはできませんでしたが、なんとかしてでも教会に行って礼拝に参加したいと車椅子から離れずにいた父の姿を今でも覚えています。余命宣告を受け、体も痩せて小さくなってしまい、自分では思うように体を動かすことのできない状態の中、この御言葉を 準備し症例を考えていた父を私は理解することができませんでした。まあ、私の中でもうきっとそんなに長くは持たないだろうという気持ちが湧き始めていたのもあったからかと思います。父は発病して病院の先生からの診断を受けた時に病床日誌というものをつけていました。まあ、寂しがり屋で構ってほしい父らしいものだなと思いながらその日記を見ました。最初の方には、まあ、自分の生い立ちや家族への感謝また謝罪自分の生き方を振り返ってみたものまた死への不安や恐れも綴ってありました。そのようなネガティブに捉えられるようなことが書いてあった日記でしたが、その日記もだんだんと御言葉が増え始め、その日に与えられた御言葉なのか分かりませんが、たくさんの御言葉が書かれるようになっていました。そして教会のため兄弟の姉妹のために何かできないか、これをしよう、このために祈ろうと父がその時にできることしたいことが書かれていました。この日記は父が亡くなってから私自身読むことができたのですが、これを読んでからこの箇所を開こうとしていた父の信仰や復活の主への希望を見ることができました。そして、まあ、末期の病時期ではあったけれども、教会や職場、また家庭での父の働きを思い出し、自分自身さらに励まされました。父もきっとこの御言葉を通して、主の勝利を宣言し、共に神の国のご計画のために、教会は前進していくことを励ましたかったのではないかと思います。まあ、私自身の歩みの中でも、神様どうしてですかと嘆いて叫びたくなることがあります。時にはもう自分は生きていてはいけない、死んでしまいたいと思ったこともありました。しかしそれは自分の心が罪や恐れまた不安に支配されて自分を責め立てる声を聞いて落胆し続けていた時です。でもそんな中にあっても主は良いお方で力強い主です。大丈夫、私があなたと共にいるから、私があなたを支えるから、私は世に勝っていると、本当に祈っている中語ってくださり、また御言葉を持って私を支えてくださいました。私が今本当にこの場に立っているのは主の勝利を確信し宣言して力強められているからです。そして主の御心と信じて今御言葉を取り継がせていただいています。本当に私たちのこの生活の中では、本当にあらゆることが起き、本当に自分の中で本当に信じたくないことがたくさんあると思いますが、その目に見える状況ではなくて、本当に何よりも強い勝利者なる主を見上げて、私たち福音を述べ伝えるものとなりましょう。最後に第2コリントの2章14節から15節を共にお読みして主の前に祈っていきたいと思います。第2コリントの2章14節から15節です。3、はい。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。アーメン。共に主の前に祈っていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、神様。
アメン。主の御言葉を心から感謝いたします。第一コリントの15章、54節から58節まで、はい、もう一度最後に朗読して、私たちはキリストの香りである。今最後に、しおり姉妹を通してのメッセージで最後に語られましたが、本当にキリストの香りである。私たちは自分の香りではない、キリストの香りを放つもの、キリストの光を放つものであるということを改めて確認させられ感謝いたします。自分の声、敵の声、この世の声を聞くときに私たちは失望、落胆、揺り動かされますが、主の声を聞くとき、そして主の声を聞くときに私たちは固く立つことができます。54節から58節まで立って立ち上がることができる方はその場に立ち上がって、この御言葉をもう一度告白し宣言しお祈りしていきたいと思います。 主は今恵みの時、今主の前に罪で応答し立つようにと導いておられると信じます。54から58、主に朗読しましょう。3、はい。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着る時、主は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。今年お祈りしてまいりましょう。